皆さん、こんにちは。量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。今週も量子コンピューティングの最新動向を深掘りしていきましょう。今週は、エラー訂正技術における画期的な進展や、異なる量子ビット方式における実用化に向けた具体的なマイルストーンが相次ぎました。
なるほど。特に信頼性と応用に焦点が当たっているようですね。では詳しく見ていきましょう。まずはマイクロソフトからのビッグニュースですね。どのような発表があったのでしょうか。
はい、マイクロソフトが第2世代トポロジカル量子プロセッサーマヨラナ2を発表しました。これは量子エラーをハードウェアレベルで抑制するという点で画期的な進展です。
ハードウェアレベルでのエラー抑制ですか。それは業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
既存の量子コンピューターがソフトウェアベースの広範囲なエラー訂正に依存しているのに対し、マヨラナ2はエラー訂正のオーバーヘッドを大幅に削減する可能性を秘めています。これにより、スケーラブルでフォールトトレラントな量子コンピューターの実現がより迅速になるかもしれません。
ソフトウェアに頼らず、ハードウェアでエラーを抑えるというのはすごいですね。企業の動きや今後の見通しはどうですか。
トポロジカル量子ビットは以前懐疑的な見方も一部にありましたが、今回の発表で再び関心が高まっています。ただし、その性能と潜在的なメリットについては今後独立した検証が不可欠となるでしょう。
そうですね。ハードウェアの進化が楽しみです。続いてのニュースは何ですか。
次はクオンティニアムとソフトバンクが共同白書を発表し、クオンティニアムの量子コンピューターヘリオスが古典計算の限界を超える量子回路を実行可能であることを示したというニュースです。
ヘリオスが古典計算の限界を超えたというのは大きな進展ですね。業界にとってはどんな意味があるのでしょうか。
この白書は量子科学やトポロジカルデータ解析といった経済的価値の高いユースケースに対するハードウェア性能要件を詳細に分析しています。実用的な量子コンピューティングの実現に向けたハードウェアとアルゴリズムのギャップを埋める重要な一歩となります。
具体的な応用分野への道筋が見えてきたわけですね。企業の動きや今後の見通しはどうですか。
ソフトバンクはこのロードマップを将来の量子 AI データセンターサービスの基盤として活用する計画で、日本の産業界における量子技術導入を加速させるでしょう。
日本の産業界にとっても期待が持てる提携ですね。次は Google の Willow チップに関するニュースですね。
はい、 Google の Willow チップが量子エラー訂正の識値以下で動作することを実証しました。これは物理量子ビットの追加が論理量子ビットの信頼性を向上させるという画期的な成果です。
エラー訂正の識値以下というのは実用化に向けてとても重要なことだと聞きますが、業界にとってどんな意味がありますか。
まさにその通りです。これはフォールトトレラント量子コンピューティングの実現に向けた根本的な課題を克服する上で極めて重要です。2024年は量子コンピューティングが信頼性を確立した年と言えるでしょう。
それは大きな一歩ですね。今後の見通しはどうですか。
材料科学、創薬、金融モデリング、そしてセキュリティ分野でこれまでの古典コンピューターでは不可能だった計算能力を提供できるようになるでしょう。今後エラー訂正された論理量子ビットの数と安定性がさらに向上すると予想されます。
信頼性の向上が様々な分野での応用を加速させるのですね。続いてのニュースはゲート忠実度の重要性に関するものですね。これは暗号技術とどう関連しているのでしょうか。
量子ハードウェアが暗号技術に与える影響は量子ビットの数だけでなく個々の量子ゲート操作の精度、つまりゲート忠実度によって決定されるという実用ガイドが発表されました。
量子ビット数よりもゲート忠実度なのですね。業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
フォールトトレラント量子コンピューティングを実現するためには物理量子ビットと論理量子ビットの間に存在する線対1という大規模なオーバーヘッドを克服するエラー訂正が不可欠です。 Google の Willow プロセッサーによる成果もこのエラー訂正技術の重要なマイルストーンとして挙げられています。
セキュリティへの影響も大きいでしょうね。企業の動きや今後の見通しは。
現在国家安全保障局の CNSA2.0 要件に準拠する量子体制暗号アーキテクチャも登場しています。企業や政府機関は 大量子暗号への移行計画を策定し、量子ハードウェアの能力進化を継続的に監視していく必要があります。
セキュリティ対策の重要性がますます高まりますね。次はインフレクションがフォールトトレラントな中性原子量子コンピューターを配備するというニュースですね。
はい。インフレクションが2027年にイリノイ州にフォールトトレラント中性原子量子コンピューターを配備すると発表しました。これはアメリカのエネルギーグリッドへの量子コンピューティング応用を目指す戦略の一環です。
エネルギーグリッドへの応用ですか？業界にとってどんな意味がありますか？
中性原子システムは、長寿命の量子ビットと高いスケーラビリティが特徴です。フォールトトレラントなシステムがエネルギーインフラの最適化とセキュリティ強化に貢献し、効率性とレジリエンスを大幅に向上させる可能性を秘めています。
2027年という具体的な目標年が示されているのですね。企業の動きや今後の見通しは？
この技術はエネルギー管理だけでなく、金融、物流、材料化学など、多岐にわたる産業分野で革命的な変化をもたらすことが期待されます。商用利用可能な量子コンピューターの開発競争が激化している現状を反映しています。
実現が本当に楽しみですね。続いては、ルイジアナ州立大学の物理学者が、室温で動作する量子材料を開発したというニュースです。これはすごいブレイクスルーではないでしょうか？
はい、その通りです。これまで量子材料にほぼ全て必要だった極低温冷却システムが不要になる、世界初の室温量子材料の開発に成功しました。これは、光の異なる量子状態を区別して輸送できる材料です。
極低温冷却が不要になるというのは、量子技術の普及を大きく変えそうですね。業界にとってどんな意味がありますか？
まさに普及のボトルネック解消です。巨大で高価な冷却システムが不要になることで、より小型でエネルギー効率の高い量子デバイスの開発が可能になります。これは、量子技術が研究室から産業応用へと移行する上で、極めて重要なブレイクスルーです。
それはとても明るいニュースですね。今後の見通しはどうですか？
コストと複雑さを劇的に削減し、より広範囲な分野での導入を促進するでしょう。将来的には、この材料を基盤とした新たな量子デバイスや、量子インターネットの実現に向けた次世代の量子通信インフラが開発される可能性を秘めています。
ワクワクしますね。実用化がぐっと近づく気がします。次は日本の取り組みですね。日立、インテル KK、AIST がNEDOと連携して、量子コンピューターを開発するとのことですが、どんな計画ですか？
はい。日立製作所は、インテル KK、産業技術総合研究所と共同で、NEDOプロジェクトに選定されました。2029年3月までに、1000量子ビット級のシリコン量子コンピューター技術の確立を目指します。
1000量子ビット級ですか？日本の量子技術競争力強化にとってどんな意味があるのでしょうか？
シリコン量子ビットは、既存の半導体製造技術との互換性が高く、大規模集積化とスケーラビリティの面で大きな可能性を秘めています。この産学間連携は、日本の強みを生かし、研究開発から実用化までを一貫して推進する体制を構築するものです。
それは頼もしいですね。今後の見通しはどうですか？
日立は2027会計年度までにクラウドベースの量子コンピューティングサービスを開始し、2030年までにプロトタイプを実証する計画です。多岐にわたる産業分野での量子アプリケーション開発が促進され、新たなビジネス機会が創出されることが期待されます。
日本が世界の量子コンピューティング分野で主要なプレイヤーになることを期待しています。今週最後のニュースは、ロバート・ハーフの予測で、量子コンピューティングが経営ボードの必須スキルになるというものですね。
はい。ロバート・ハーフのレポートによると、2029年までに量子コンピューティングは、製薬、先進製造業、金融サービスといった特定の産業において、経営ボードにとって不可欠なスキルとなると予測されています。
経営ボードの必須スキルとは驚きです。業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
量子コンピューティングがこれらの産業分野で成功裏に導入されれば、大きな競争優位性をもたらす可能性があるためです。また、強力な量子コンピューターが現在の多くの暗号化方式を破る潜在能力を持つため、将来的に重大なサイバーセキュリティリスクを生み出すことも強調されています。
ビジネスリーダーが量子技術を理解する必要があるということですね。今後の見通しはどうですか？
量子コンピューティングのスキル需要は、技術部門だけでなく、戦略、リスク管理、コンプライアンスなど、多様な分野で高まるでしょう。大量子暗号への移行計画も含む、適切な戦略的意思決定が企業に求められます。
私たちの働き方も大きく変わっていきそうですね。
今週は、マイクロソフトのマヨラナ2や Google のウィローチップのエラー訂正域地以下での動作、そして日本のネドプロジェクトなど、量子コンピューティングが実用化に向けて着実に歩を進めていることが浮き彫りになりました。
室温動作の量子材料開発や経営ボードの必須スキルになるという予測も、この技術が社会に与えるインパクトの大きさを感じさせます。来週も最新の量子テクノロジー動向を追っていきましょう。量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。